人間的に力を入れるのではなく、私の声に聞き従い、私の道を全うするときに、私が働きをなし、栄光を表していこうと誓わされます。
この教会の名前が新しくなったということは非常に重要なことで、この教会の名前の実質というのがこれから現れてきますが、この教会の名前をにの恵みの中で信仰を持って踏み出していきなさいと主が言われます。
さらにあなた方はその実質を体験するとともに、その実質の流れが多くの人たちの心に触れ、さらに多くの技を成していくのを見るであろうとおっしゃされます。
特にこの教会の土台というのはこの重要で、この教会に注がれている恵みを受けるというこのお一人一人体験が祈りの中でさらに必要であるとおっしゃられます。
何が与えられているのかということを捉えつつ、またその基盤に立って進むときに、その召しの現れのポイントがしっかりとしてくるとおっしゃされます。
この教会の恵みに立つということをしっかりなさないときに、このどうしてもこの人間の弱さから自分の努力やこの自分の知識やそういったもので何とかしようというこの人間的なものに走りやすくなるとしか言えます。特にこの教会の恵みということ、これをよく祈ってきなさいとしか言えます。
賛美の時を感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。ヘブルの十二章の何節だっけ、開いてください。十ですね。お読みいたします。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。サーズとマーズだっけ、今は何だっけ、コロナが流行ってるんですね。それで、今までにない出来事が次々と起こっています。でもそれは黙示録を見るとですね、疫病のことが書かれていまして、まさにそのことをズバリが来ているとは思いませんが、そのことを思わせるようなことが起こり始めているなと、こういうふうに感じるのですよね。それでなんか4回目でこの日本に戻ってくる飛行機で TLEA の人が関わってるっていうこともね、ちょっと聞きました。ですからちゃんと帰ってこれるように祈っていただきたいと思うんですが、もう地方教会でね、こちらの教会ではありませんけども、まさに我々の周りでいろんなことが起こり始めてるっていうことをね、感じます。そしてそれだけではなくてね、災害とか、あるいはいろんなところでの戦争の問題とか、まさに終わりの時が近づいてきてるなっていうことを感じるんですが、その事柄に関してね、主が目を覚ましていなさいということを言ってます。 世界の情勢とか起こることを見ながら、イエス様の再臨がどう近づいているのかということをしっかりと捉えておきなさいという意味であり、さらにその事柄をね、いろんな方々に教えるっても一つ大きなポイントとしてあるということなのですね。で、その中でですね、実際知らないとダメなのですね。で、これ知るってことは非常に重要なことです。で、その内容はね、御声新聞の中に出てますのでね、どうぞ皆さん御声新聞を読みつつ、それを捉えておいていただきたいと、こういうふうに思います。クリスチャンは、イエス様の再臨のことを述べ伝えないといけないんですけども、よく知らない人が多いんですね。で、伝える必要があると同時にですね、この教会に述べ伝える使命があるということを感じます。それは週末に建てられた教会であるということもありますし、黙示録の本をこの教会から出しているんですね。そしてそれは何を意味しているかというと、私たちがですね、奉仕者にしろ奉仕者でないにしろ、神様からの召しをいただいているんです、いろんな形で。そしてそのことを伝えるというのは一つ大きな召しのポイントであるなということをね、感じます。ですからどうぞ覚えつつ、そしてね、捉えつつ対応するということは重要な意味合いがあるということを覚えておいてください。それとともにですね、多くの教会は、よく聖書を読んでないので、そこの部分でね、類推でね、観難前景況っていう立場に立っています。で、観難前景況っていうのはね、正しくない。あ、週末のことね、弓野さんがいい文章書いてますね。面白いで、わかりやすい、非常にいい文章を書いてますので、皆さんも読んでいただいて、そこからいろいろ知識を得ていただきたいと思いますし、もっと全体にいろんなことを書いてあるのでね、そこから見ていただきたいと思うんですが、観難前景況がほとんどです。でもね、これは正しくありません。聖書的には観難中景況ですね。で、これははっきりさせないといけないのは何かっていうと、観難時代に入っちゃうということですよね、具体的にですね。で、マーリンさんとお話ししたときにですね、マーリンさんに聞いたんですね。景況説はどこの景況説ですか。マーリンさんおっしゃいましたね。確信を持ってね、観難中景況です、そしてね、それははっきりと聖書に書いてありますということをおっしゃったんですね。それとともにね、佐々木さんがロサンゼルスで大教会の牧師とお会いしたときに、大教会の牧師が唐突に聞いてきたって言うんですね。何を聞いてきたのかというとですね、景況説はあなたはどの立場ですか。で、観難中景況って言ったらですね、よく勉強してる、それが正しいと。多くの人は観難前だと思ってるけど違う。で、我々もそのことを知っております。明確に観難中って書いてあります。で、またその事柄も含めてね、いろいろな事柄をね、私たちは伝えていくっていうことは一つ大きなポイントなのですね。まあ、時が大きく変化してくる中でね、それを見ることは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、入江さんの近況を見たんですけども、ちょっと写真見るとだいぶ年取ってきたなっていう、そういう感じだったんですが、3ヶ月前にですね、腕と腰かな、骨折したっていうことで、なんか聞いたことがある話なんだと思いながらですね、私も骨折してますし、だから笠原君も、それから茅野さんも骨折してますしね、そういうような状況で今いろいろ休んでるようですね。どうぞ入江さんのためにお祈りしてくださいますようにお願いいたします。それとともにですね、まあ、私病気になったんですけど、病気になることの利点っていうのがあるんですね。何の利点かっていうとですね、いろんな癒しを見てるっていうことなんですね。だから癒しのね、ポイントって私いっぱい持ってるんですね。で、その中で一つだけ出しておきました。不思議さんの癒しですよね。私が入院してる時、ガングリオンっていう病気になっていて、そして先生がちょっと頼りないっていうんで、ベテランの先生のところに移ったんですね。 そしたらもうどんどん悪くなっちゃって、そしてですね、結局先生は入院、そして手術っていう診断をなされて、で入院して手術することになったんですね。日も決まってそこでやっていくということだったんですが、その時にですね、見心じゃないんじゃないか、入院手術をって私感じたんですね。そしたらすれすれになって不思議さんもそれを感じて、そしてですね、もうすべてキャンセルして、そう簡単にキャンセルしちゃダメですよ。はっきりと明確な確認と導きを感じたのでやったんですけども。そして、入院手術ってしなかったんですね。で、その後ね、癒され始めましてですね、今はね、跡形もないね、主の皆を叩いていきたいと、こういうふうに思います。どうぞ皆さんもね、神様がなさった素晴らしいことはね、どんどんどんどん言ってください。証しするってことは重要なポイントですね。そして、痛みはなくなったとかね、そういうことをどんどんどんどん言われると、あるいは証しされるといいと思います。しかし、もしそこにね、看護師さんとかね、お医者さんとかかかっているなら、ちゃんと出す。で、それは何かっていうと、客観的な確証となってくるんですね。で、そうするとね、より正確性を持って人々は捉えていきますから、証しとしての効力が上がるわけですよね。ですから、どうぞ皆さんね、証しするときには、効果的に証しするっていうことをね、やっといていただきたいと思います。それで、2月の5日の殉教正会のビデオがありますんで、それを見ていただきたい。
1597年2月5日、ここ長崎にある西坂の丘で26人のキリシタンたちがイエス・キリストを愛して喜んで殉教していきました。当時この場所は極悪犯罪人の死刑の執行場所でした。呪いと憎しみと悲しみが満ちていたこの場所で、26人のキリシタンたちがイエス・キリストを賛美し褒めたたえた時、天国の希望と喜びが満ち溢れていったと言われています。26聖人の足跡に倣い、毎年2月5日長崎殉教記念盛会が行われています。今年も昼の部は西坂で、夜の部は原爆資料館ホールで行われます。ぜひお越しください。心よりお待ちしております。
2月5日に、日本で最初の殉教者たちで、26世人ってカトリックは言ってますけども、その、殉教した場所で殉教記念盛会を行います。どうぞ皆さんいらっしゃってください。いらっしゃらない方はね、ここで時間に合わせてオンラインで中継いたしますのでね、2時からと7時からに集まっていただくか、あるいはインターネットで見れますのでね、それを見といていただきたいと、こういうふうに思います。そして、特別な意味合いがこの26聖人の殉教にあるということを感じます。で、行くときに、一つ感じるのはですね、私たちが天のものであるということです。天の御国、神の御国とも言いますけどもですね。で、殉教を通してですね、私たちが永遠のものであり、天のものであり、希隆者としてこの地に使わされているということをね、主は多くの方々に語られています。ですから皆さんね、天のものとしての 特別な神様の祝福を皆さん黙想しね、捉えておいていただきたいと、こういうふうに思うのですね。それとともにですね、聖書には、迫害があるって書いてあるんですね。特にハンキリストが現れてきたときに、迫害は明確な形で出てくるということをね、述べておられます。で、私がマリンさんとお会いしたときにですね、マーリンさんが言われたんですね。迫害が来るって。アメリカでも迫害が始まるっておっしゃいました。そして、ワンミータオとお会いしたときに、伝説の人ですね。その伝説の器のワンミータオとお会いしたときに、二十数年中国で投獄されてね、迫害を受けた。その方がね、迫害が来る。備えなさいっていうことを言っておられました。明らかに、こういろんな形でのね、まあ、我々がその迫害の中に入っていくかどうかは分かりませんけれども、そういう時代になってくるんだなということを感じるんですね。それを覚えつつね、そして神様に賛美を捧げるというのは重要なポイントです。ですから天の御国のものとして、希留者として、そしてこれから起こるいろんな事柄に対応する、そういうような、集会としてね、用いていただきたいと、こういうふうに思います。で、その中で一つ感じるのはですね、何かっていうと、西坂でね、殉教の場所で、殉教記念聖会をすることができる。多くの人はあんまり考えませんけども、その場所を開いてくださって、そこでやるっていうのはね、特別な主の手があるっていうことをね、感じるんですね。ですから皆さんね、特別な集会であると。で、どうぞ皆さん、長崎に集う方も、同時にね、一緒に礼拝してオンラインで参加される方も、それから、ダウンロードで参加される方もね、そういうことから覚えつつね、主を叩いていきたいと。こういうふうに思います。それで、白馬のキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。
白馬スネルゴイキャンプ2019。白馬スネルゴイキャンプは毎年2月の末に長野県白馬で行われるクリスチャンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は353名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
おいしい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。 あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きはこの賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的ね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかっていうことです。
予言を語るにあたって、どこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですからこの信仰の対応の三大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネルゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してください。でふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。でパウロもペテロも神様に期待を持ったから、でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、
ね。世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も理解力と左肩の痛みが癒されて、とても感謝でした。
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へ帰っていきます。そしてその地で聖書にある神様の大いなる計画を信じ進めていくのです。キリストにある道路者として、リバイバルはすでに始まっています。
白馬スネロイキャンプが3月の4日からかな、6日の予定で行われます。特別なキャンプですのでね、どうぞいらっしゃってください。リバイバルの働きを開き、それを進展させ、さらに大きく広がっていくポイントを持っているんですね。でリバイバルの、集会っていうとですね、2通りの集会があります。一つは、ともかくみんなで集まってリバイバルが起こるように熱心に求める、そういう集会ですよね。でもう一つは何かっていうと、リバイバルがの鍵を持っている集会です。どうなったらリバイバルが起こって神の働きが広がっていくのかっていう、その鍵ですよね。そしてですね、この白馬の集会はね、それがあるんです。で何が鍵になっているかっていうとですね、聞き従いと感謝のこと、これが鍵です。ですから、そのリバイバルの扉っていうのは鍵を通してすでに開けられてきてる。そして賜物の働きはそれに伴って、そのリバイバルの働きを大きく広がらせるポイントとしてね、用いられてるっていうことをね、覚えておいてください。チェコチームがね、大きな祝福を表して帰ってきましたけども、あれチェコチームはですね、あの形のチェコチームは2度目なんですよね。 で、一度目何年か前に行ったんですけど、そこで、路上ライブとかなんかやったんですね。で、二度目の路上ライブもすごく用いられてね、こんな働きあるのかっていうほどの、神様の働きでしたけども、一度目もそうだったんですね。でもね、一度目はね、一度失敗してるんですね。最初に路上ライブに出てって、人が来ない。あと、乗らないという形ですね。それで戻ってきたんですよね。そしてね、祈祷会をした時に、神様がね、予言を通して語られたんですね。なんて語られたのかっていうとですね、場所が違う。一番の中心のところね、そこをやりなさい。って語られたんですね。それとともにですね、曲が違う。God is Love を中心に行きなさい。この God is Love がキーの曲になってるから、これを用いていきなさいって。それをやったときにね、爆発的に動きが起こり始めたんですね。この時に、たまものを通しての神の力が明確に現れてきたとともにね、まあ、それはリバイバルの働きに大きく発展し動くポイントとしてですね、主が用いておられるということをね、感じるんですね。そのリバイバルの鍵があって、それで道は開かれてきているということですね。で、また興味深かったのは、何が興味深かったのかっていうとですね、聞き従いとか感謝をね、非常に非難した人がいるんですね。そして、雑誌やなんかで抽象しちゃったんですね。こっち側をですね。そしたらですね、その方が言ってきたんですね。まあ、和解したいって言ってきたんですけど、でその時に言ってたのはですね、日本の教会の中で、主の十字架が一番リバイバルに近いって言ってきたんですね。で、会う前に昇天しちゃったんですけど、で、その時にですね、我々を最も非難した人たちが、主の十字架がリバイバルに一番近いということを言ってた時に、これは特別な、やっぱり主の導きの手をね、神様が表してるなというふうに思います。で、どうぞ特別な集会ですので、どうぞいらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、非常に私が感動しているのは、何を感動しているのかっていうと、二世三世が立ってくるっていう言葉なんですね。で、日本のキリスト教会を知ってる人はですね、それが不可能な言葉であって、ありえない言葉であることを知ってます。今ね、若い人が少なくなってきて、それから二世三世っていうのは、大体信仰が曖昧になる一つの中心みたいなもんですからですね。そのことはありえないと。ところはね、ありえてるんですね。びっくりします。で、例えば賛美チームなんかから見るとですね、2世3世でしょ、次々と。4世もいるかもしれないけど、出てきますよね。で、皆さんね、こんな割合で歌うまくなります？で、昔見ててね、ダメだこれみたいな連中ばっかがボンボン立ってきてる時に、まさに主が働いてるということをですね、思わざるを得ない。それからインターネットの働きとかね、映像の働きとかね。で、その中心は2世3世でしょ。そして技術的にもね、いろいろな成長をしね、動いてくる一般とも太刀打ちできるような形で動いてきている中でですね、その中にね、特別なね、主の技が起こっていると言わざるを得ないのですね。だから私、ママ氏からこう言われたんですね。何を言われたのかっていうとですね、何年か前に、TLEA ね、主の十字架元は、賜物のある人が多いから、ってことを言われたんですね。ところがね、TLEA はね、賜物のない人の集まりなんだ。教会をスタートしたときに、ママ氏から来たんですよね。そうしたときにですね、問題児のベスト5っていうのがいてですね、そのね、ママ氏の問題児のベスト5がね、全部こっち来たんです。そしてね、そのママ氏のベスト5の悪者がね、お互いに足の引っ張り合いをするんですね。あれが教会に来たらダメになるとかね。そしたらあれが来てね、これが教会に来たらダメになるとかね。 そういうような感じだったんですね。で、来るものを拒まずの、そういうような方針を取ってましたから来たんですね。そしたら新井先生がね、あの時だけ言いましたよね。大丈夫か大丈夫じゃないのですよね。大変な状況だったんですよね。で、要するに賜物とはね、まるで違うところにいたんですけども、しかしその後の歩みの中で何が始まったのかっていうとね、聖霊の特別な技が始まって、立て上げがなってね、そしてね、技が表されて、栄光が表されてきてるんですね。で、この働きは今途中であって、これからさらに大きく、白馬キャンプなどを中心に、ね、動いていきます。で、皆さんね、霊が動いてる。霊って幽霊じゃなくて聖霊様。神様の霊が動いている。で、神様の技がね、始まっていますね。で、大きなことがね、始まり始めてますので、期待しつつ、またね、どうぞ、白馬にも期待しつついらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。それでアメリカのキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。
さあやってきました、感謝と賛美とリバイバルキャンプ。今年もさまざまなプログラムが用意されていました。レクリエーションプログラムではユニバーサルスタジオ、そしてディズニーランドへ行きました。今回の参加者は上田直美さんと森賛美さんです。ジェットコースターで自撮り頑張ってくれました。2人とも存分に楽しんだようです。そして今年ももちろん行いました恒例のハリウッドでの路上ライブ。全国のゴスペルグループが一堂に会し、ハリウッドでゴスペルを響かせます。おやおや、こちらはロサンゼルスのチーム。衣装が揃っていてかっこいいですね。こちらは今回の最年少参加者のゆうと君、一生懸命歌います。普段見られないコラボレーションを見ることができるのもハリウッド路上ライブでの魅力です。最後にはみんなで God is Love を歌いました。今回はなんとハリウッドでの路上ライブで J ゴスペルに興味を持ってくださり、ゴスペルショーケースを見に来てくださった方もいました。ハウスで祈りの時を持ちます。
In 1906, Pastor William Joseph Seymour, an African-American minister, was invited to the Los Angeles area to speak at a local church. As he preached, his invitation was rescinded because he preached about the charismatic work, the gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues. However,lady who was present at the sermon had decided to invite him to her old house, this house, the Bonnie Bray house. Then he began to preach about the charismatic work, and people gathered around this place, and the Lord poured out his Holy Spirit upon them, and the people who gathered in this place spoke in tongues and prophesied, and this is where the revival began.The little Bonnie Bray house was packed with many people, and they were praising the Lord so much that the second floor collapsed. And so they went to Azusa Street and went to do great works.
20世紀初めてこう聖霊が下ったところで祈るっていうのは特別なやっぱり祝福を感じます。本当に聖霊様が助けてくれるものを感じます。
ずっと来たかったところなので本当にこれで感動してますね。
You can't sing, you can't do anything that you know of that's very great. Just tell God, I'll just do it. He will work through you. My objective for being here today.
ショーケースの準備のようです。今回は11チームが出場し、ドクタースティーブにゴスペルを披露しました。
ハロ
ー。出演者の皆さん緊張しているようです。
緊張してるね。緊張してる。
So, ladies and gentlemen, welcome to Brother Steve's World's Annual Japanese Gospel Showcase 2018. So, now it's time.
You know my name. Hey, how you doing? We're having a great time here. We're so glad to see everybody. And thank you so much for coming for our 12th annual Japanese Gospel Showcase. We'll see you all next year.
感謝と賛美とリバイバルキャンプがですね、4月の何日だっけ ?20日から25日まで行われます。いつもは3月の終わりだったんですが、日程をずらした理由はですね、周りに子供チームって言ったんですね。だから子供がいっぱい来たので、春休みやってたんですね。そしたら子供はいなくなっちゃったんですね。ですから、3月の末にやる理由はないと。それともう一つはですね、3月の末って飛行機代が高いんですね。それで、4月の中旬に移したということになりました。で、このキャンプはね、非常に印象的なキャンプです。それは 何かっていうと、マーリンさんがね、深く関わったキャンプだからですね。で、予言を通して主が言われたんですね。マーリン・キャロラーズがあなた方の教会に来るってね。これは大変な予言なんですね。それは20世紀の活躍した神の器の中心の一人だからです。そして大きな影響を世界に与えた器ですよね。そんな方来るのかと思ったんですよね。そしたら神の言葉は真実でやってこられたんですよね。で、深い関わりになるって言って、深い関わりになって、そして1年に1回ね、マリンさんが日本に来れなくなったときに、お年の都合でですね、1年に1回向こうにセミナーをしに我らが行くようになるっていう、神様の予告があって、またその通りにそれが起こってきたということですね。それでこの感謝の教えっていうのは、元から聖書にあった教えですけれども、大きな霊的な鍵を開く教えで、さらにリバイバルとか何かの土台となる特別な教えであったと。いうことを思います。その中心のキャンプがこれなんですね。そしてね、それを教えられたっていうのは素晴らしいわけですけれども、同時にマリンさんが使わされていたことを通して、その霊的なものを継承させるっていうことを主は言われていてね、特別な感謝に対するですね、恵みだけではなくて、使命があるっていうことをね、主は語っておられたんですね。で、我々は神様に委ねられているメッセージがある。と思ってください。その一つが感謝のメッセージです。で、これは必ずしも全ての人が知ってるわけではないのですね。しかし知ってるのと知らないので大きな差となってくるので、この感謝のメッセージをね、どうぞ皆さんはご自分が与えられたメッセージとしていろいろ明かし対応するっていうのは重要なんですね。で、そのポイントがこのキャンプの中にあります。特別なポイントですね。それとともにですね、賛美の働きに大きなポイントがあるんですね。で、主が言われたんですね。明日、奇跡が起こるって。で、久保田君に言ったんですよね。そしたらね、スティーブさんが来られて。そして、そのスティーブさんが来られてね、テレビ撮るから、ちょっとどいてくれって言われて、そして我々を入れて撮ることになって、いつの間にかがね、スティーブさんがブラックゴスペルのリーダーの方であってですね、 そしてテレビ番組を持っている方であって、でその中で深い関わりができてですね、そしてゴスペルなんだっけショーケースが始まったんですね。で我々は、この中にね何か主の御心があるということを感じています。ショーケース時代で特別な祝福を受けるんですけども、同時に主がこれを通してねさらに進めようとしていることがあるだろうと、こういうふうに思います。でスティーブさんの方もねやっぱり何か考えてるんですよね。クリスチャンですからね、特別なことですから賛美における特別なこと、リバイバルのポイントの賛美と感謝は強調されますが、そこはここにあるということを感じますし、また路上細部でね、ハリウッドで路上ライブをするというような、ね、ことがあります。それともう一つはですね、今我々の中に起こってきているリバイバルの働きのポイントを示すようなことがあるんですね。それはボニーブレアハウスと、例えば今、ロサンゼルスがの教会が集会をやっている場所ですよね。1900年の初頭にですね、聖霊の特別な働きが起こって賜物の働きが伴ったんですね。多くの方々は後の雨が降り始めたと。そしてそのリバイバルをあずさがいリバイバルと言ったんですが、そのリバイバルの場所で神様はですね、祈り込みとかね、さらに教会の働きとかなんかをやっている中で、その今の我々に起こっている霊の働きのこの元、そしてその流れっていうのをはっきりと見させる、そういうようなキャンプです。ですからね、特別な感謝の御心があるということをね、どうぞ覚えておいてください。それではね、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。3回立ってたんですけど、4回目はさすがに疲れてきましたね。で皆さんの方はゆっくり休んでる方もいらっしゃったので、もう豪語する人もいますよね。何を豪語するのかっていうと、周回数が少なかったから寝不足だとかなんか言ってですね言う方もいらっしゃるんですが、私はちょっと大変なんですよね。で、今年はあの賛美の曲が非常に面白いなと思ったんですね。それはね、各教会で歌ってる曲はねほとんど一緒なんですね。だから特に印象に残ってる曲っていうのはあって、それが歌われてるなと思いますし、またその歌の内容を見ていてね、霊的に非常に強いんですよね。霊的にはこの一歩先んじたなってね、踏み出したなっていう感じを感じます。でその中でどこの教会でも歌ってる曲はですね、私は誰よりも愛されてるっていう言葉が含まれた曲なんですね。で、私を誰よりも愛されてるっていう歌をずっと歌ってて、で我々は理解してますけども、他の教会の人たちはね、必ずねなんか疑問を持つんだろうと思うんですね。例えば私は誰よりも愛されてるなら、少なくとも由美の牧師はその次かその次の次ぐらいなんですね。私が誰よりも愛されてるならば、小林牧師は私の次になるわけですね。そうするとね、歌詞の内容は誰でも愛されてるっていうことが全ての人に適用されてるわけです。イエス様を信じるね。具体的にね、それはどういうことなんだということになると思いますね。で、それは皆さんもご承知のようにですね、神様が私を愛してる愛は素晴らしい愛ですね。でまさに私一人しか愛してないかのような、そういう愛を持って私を愛してるわけですけれども、同時に皆さんだけを愛してるような、そういう愛を持って皆さんを愛してるわけですね。だから私は誰よりも愛されてるし、夢の牧師も誰よりも愛されてるし、小林牧師も誰よりも愛されてると。そしてそれが言葉になった曲ですよね。ですから皆さんね、我々は愛されてるのです。愛されている実相をすでに皆さんは体験してるでしょうけども、 さらに大きくね、それが現れてくるということをね、覚えておいてください。そしてですね、誰よりも愛されている中で、主がですね、大きな祝福を、その愛の結果として与えようとしているわけですね。で、我々はですね、特別な祝福を持つことができるのですね。四国に行ってね、そして、松山に行きますとね、書いてあるんですね。3億円当たったとかね、1億円当たったとかね、すごい看板に書いてありますね。そうするとね、あ、こんだけ当たったんだなと思ってですね、なんか当たるような気がするんですよね。でも、実際的に、割合的にね、より当たってるのかどうか分かんないわけですよね。具体的にね。で、その時に、昔宝くじが当たるといいなとも思いましたし、幸運だなと思ったんですが、今、宝くじが当たるよりもですね、神を愛を受けている方がはるかにすごい祝福に導かれている。だから我々はですね、最高の祝福を宝くじを超える、まあ宝くじっていうのは下世な話になりますが、恵みをその中で受けているっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、私たちは誰よりも愛されてるんですが、その私たちがですね、さらにその愛の中に入っていくときに、一つ起こってくることがあるんですね。それは何かっていうとね、いろいろな試練とか問題が許されてくるということです。で、これは、愛する子供には無知を与えるって書いてあるので、あえて神様がやってるってことに気がつくわけですね。だから私たちは愛されていて最高のものを受けてるんだけど、同時に困難とか問題とか、いろいろ痛みとか、そういうことがね、許されている。で、どうしてそれが許されているのかっていうとですね、これはですね、一つポイントがあるんですね。それは愛されているから許されており、それを通してですね、より恵みを受けることができるように、神様は私たちにそのことを許しておられる。より神を知ることができるように、神様はそれを許しておられる。より私たちがキリストに似たものになるために、それを許しているということになります。特別な種の恵みがそこにある。ということをね、覚えておいてください。それで祝福されている方々を見てみますと、パウロも、ペテロも、さらにダビデも、またヨブも、その他の方々もね、一つの特徴を持っていることに気がつきます。神様からの特別な恵みを受けているとともにですね、いろいろな困難とか問題の中を通っているということです。だから皆さんはですね、いろいろな問題とか困難の中を通っているはずです。なぜそういうはずなのかっていうと、愛されてるからです。そして、ね、それを通してね、神様は愛の実質を表そうとしていると。ですからそれが大きなポイントとしてあると。そしてそれを通してね、神様は私たちがさらに主を知り、清められ、そして対応するってことをね、主が導いておられるということをね、覚えておいてください。それとともに一つこう言えることがあるんですね。それは何を言えるのかっていうとですね、いろんな問題とか困難っていうのは私たちを整えますから、往々にして、この後ろに神のね、素晴らしい祝福と恵みを神様は用意していると。皆さんを通しての主の栄光が大きく現れる。その前にいろいろな問題とか困難を通して、私たちが整えられ、対応されていくということをね、神様は用意しておられるということですね。覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、私が伝道検診をしたときにね、伝道者になるっていう検診をしたときに、岡丸さんと、石川先生がついてくださって、松田先生っていう方のところに行ってね、言ったんですよね。そうか、みたいな感じでですね。そして、喜んでくださいました。そしたらですね、そこからね、2週間後かな 私がね、重い病気にかかってることが分かったんですね。でね、そこからね、困難な状況が始まったんですね。で、みんなに言われました。困難の中を私が歩んでとか、牧師はね、この教会の中で一番の困難の中を歩んでるってなことを言ってたんですね。そしてかわいそうとかね、どうしてこういう目に遭うんだろうとか言われていたんですね。でもね、その時にね、私ね、そういう気持ちじゃなかった、全く違った気持ちを持ってました。それはですね、私の信奉している伝道者、ジョージ・ミューラーとかハドソン・テイラーとかオズワルド・スミスとか、そういう方々の伝記っていうのを読んでたんですね。そうしますとね、私の信奉している伝道者たちはですね、みんな困難にあってんです。病気になったりね、精神病になったり、困難にあったんですね。で、その時にですね、私思ってたんですね、神学校で学んで伝道者になるわけですけども、でも、あ、これはね、あるレベル、あるタイプの伝道者たちが通らなければならない道。もちろん全ての伝道者がね、病気の道を通るとは思いませんし、違った道を通る方でもたくさんいらっしゃるんですが、私の信奉する伝道者の方々は病気の道を通ったんですね。で、その時私思ったんですね、これはね、私が伝道の働きをするためにはね、通らないといけないところだと、病気にならないといけないと。私ね、そういう頭あったんですね。そしたらね、病気になった時に大変なことが起こったっていうふうに思ってくださったんだけど、私はそう思ったんだけど、一つはね、閉めたと思ったんですね。これはね、必要な過程であってね、ここを通して神様を教えようとしてるってことをですね、思ったのですよね。それで、まあ一つ分かったのはですね、天国ちゃんと信じてないと。死ぬのが怖いと。まだ本当の意味で信仰が確立してないっていうのは、その中で表されたんですね。そしたらですね、療養生活になって、入院になったんですね。で、その時そう思った、思ったんですね。療養生活を送るっていうのは一つのパターンなのですね。だから療養生活に入ってきた時に、あ、閉めたと思ったんですね。これはね、条件を果たしたぞと思ったんですね。で、次に必要なのは手術と、それからですね、死にそうになることなんですね。で、手術を何人も受けてるんですね。で、死にそうになるっていう体験もされてるんですね。これが必要だなと思ったんですね。そしたら手術になっちゃったんですね。で、周りの人はどうしてこんなに苦しい中を私が通るんだろうと思ったんだ、ってたんですが、私ね、そう思ってなかったんですよね。あ、これで条件を果たしたと。そしてね、神様が、私を通してなそうとしている一つのポイントをクリアしたと。こう思ったんです。そしたらね、死にそうになったんです。でね、その時思ったんですね。これでクリアと思ったんですね。で、その時に、ある面ははっきりと見てました。それは何かっていうと、問題とか困難が、実は神様を知らせる手段であり、私を立て上げる手段であり、私が恵みを受けるように学ぶ手段であったっていうことですね。で、そのことをここで言ってるんです。神様は無知を与えるときに何を理由に無知を与えるのかっていうと、私たちをね、立て上げるために無知を与えるということをどうぞ覚えておいてください。そしてその時にですね、かなりその無知っていうのは意図的なものであるなっていうことをね、感じました。それはですね、クリスチャン生活を送ってる時に、私ね、祈るんですよね。賭けがある、たくさんあるのでね、試練が必要ですって祈るんですね。そうするとね、試練が来ました。で、皆さんね、祈りがわかんない人は祈ってください。試練が必要ですって。来ますよね。でね、私ね、祈ってね、必ず来るんですよね。そうするとね、最初はね、要するによく物事を知らなくてね、若くてね、血気盛んだから試練くださいなんて祈ってたんだけど、途中から、ね、祈らなくなったんだ。それでママ氏の学生会の会長はね、4人ぐらいの祈祷会で祈ってました。 何かというと、私たちに試練が必要です、私たちに試練を与えてください、とんでもないことを祈るやつだなと思ってですね、いや自分の試練を祈ったっていいけど他人の試練は祈らない方がいいと思いましたね。だからもうすぐ祈りましたよね、この人だけにしてくださいって。そしてね、もう試練を祈らなくなったんですが、試練を祈らなくなった後に気が大きくなる時があるんですよね。そして、ね、その時祈っちゃうんですよね。ちょっと試練を与えてくださいって。そうするとね、半日ぐらいで来たりなんかするんだ。で、その時にですね、その試練の後ろに動いている神の手を明確に感じたのです。そしてね、皆さんがいろんな問題とか困難に入る時にですね、その後ろに神の手が動いているよって言ってるの。でそれはですね、私たちを解放し、そして私たちに祝福を与える御手として動いてくるよって、こういうことを言ってるんですね。でそうしましたらですね、試練っていうのはですね、祝福の前触れなんですね。祝福を受ける、そういう立て上げを私たちの中に出すので、祝福が来たりね、大きな働きが来るのです。で、最初の病気の時にですね、もう、普通の人のように生きていけないとかなんかになっちゃったんですね。しかしね、その手術の直後にどうなったのかっていうとですね、私は OSCC という伝道団体のね、給料のね、学生伝道スタッフになった。で、これはね、とんでもない話でした。なぜとんでもない話なのかというと、私もその時カリスマなんですね。それでね、カリスマはね、福音派の集会に、福音派の働きにつけないのです。OSCC っていうのはその当時ね、福音派の働きの中心だったんです。しかもね、人々がスタッフになりたいと思ってたところ。私の前任者は大川嗣道先生ですね。もちろん向こうは福で、私は平田ではあったけどね。そしてね、私はカリスマで非難されてましたから、絶対そんなところに入れるような働きではなかったのですね。ところがね、私はね、福音派の中心的な組織に入っちゃったんですよ。しかも共同スタッフで。で、その時に私はですね、その前にあった、いろいろな困難とか問題がその後の神の働きに大きく直結してるっていうことをね、思い始めました。ですからどういうことになるかというと、皆さんの困難とか問題っていうのはですね、皆さんを立て上げる益となるということです。良いことはね、それほど益になったりすることはないので、嬉しいけどね、楽しいけどね、心が和むけど、しかしね、悪いことはね、より強く益として働いていくんです。具体的にね。そしてね、その後ね、足折ったりなんかしたんですね。そしてね、ドリルやかかとに穴を開けられて4キロの重荷をつけられたりなんかしてですね、私動けなくなるのはね、地獄なんですね。10日間ぐらいね、絶対安静でね。そしたらね、今回入院したらね、3ヶ月ぐらい絶対安静みたいになっちゃって、とんでもない状況になったんですよね、具体的にね。で、その最初の、その10日間ぐらいに絶対安静、また病気の後にどうなったのかっていうとですね、死の十字架に導かれたんです。開拓を始めなさい。つまりね、一つ問題があって、その後にね、死の働きが起こり始めたっていうこと。具体的にですね。で、そうしますとね、私たちのうちに神様はですね、いろんな問題とか困難を通して、より神様を知らせるようにし、より清められるようにし、より立て上げをしてくださるわけですね。それとともにね、困難とか問題の後ろの神の計画が開かれてくるのです。しかしその時にですね、一つポイントがあるんですね。それは何かっていうと、開かれる人と開かれない人に分かれちゃう。で、当然開かれるはずなんだけど、開かれないっていうことも起こってくる。 どうしてそれが起こってくるかっていうと、神の働きを見るために、あるいは体験するためにですね、信仰が必要なんです。私たちは無代価で愛されています。私たちほど愛されているものはいないのですが、神の恵みを受けるために信仰が必要なのです。例えば癒しの働きが起こったらね、どんどん皆さん言ってください。でもね、私ね、たくさんの癒しの証を持ってるんです。皆さん言いましたね、いろんな病気が出てきて、で入院して大変な目に遭ったって。でもね、その裏にね、癒しが起こってるんです。まあガブリエルじゃなくて、なんだっけ、ガングニオンガングニオンはその一つであって、まあ新さんの癒しですよね。私ね、いっぱい起こってるんですね。で、おいおいをね、一個一個言ってた方がいいかな、なんて思いつつね、考えてるんですけどね。で、その時にね、ちょっと思うんですよね。一つの病気の中にいろんなことが、でもね、みんな感動しない。だって皆さんね、私、車椅子じゃないともうダメって言われたんで、こう立ってるのを見たってね、感動しなくてね、あくびしてね、寝てんの。そしてね、歩けなくなるっていうのは、歩けるのを見てもね、誰も感動しない。中部の人はね、集会の人たちがみんな立って拍手してくれましたよ。でも私がね、言えば言うほど皆さんのね、眠気を増やさせることになってですね、奇跡が起こってんだけど感動しない。でもね、奇跡が起こってる時に、理由ってのはあるんですよね。明らかに。それは何かっていうとね、私信仰を使ってるんです。今ね、足腰が治りつつあって、1年間 4回の入院で、4回目は4週間じゃない、4ヶ月の入院ですよね。でも皆さんね、こういろんな神の技をね、起こってるんですよ、私に。益になってきて、動いてきてます。多分皆さんが気づかない間に私が言ってるんだろうと思うんですね。で、それはどうしてかっていうとですね、信仰を使ってるからです。で、皆さんの中でもね、より例えば癒しが起こったり、人生における展開が神様の見事な働きの中に進んできたり、あるいは全てが益となる動きが起こってきたり、問題とか困難におけるいろんな苦しみがね、逆転したり、さらにその後ろの神様の栄光が現れてくる方の、よりそれが起こっている方々はね、何があるのかっていうとですね、信仰を使ってるんです。信仰を使うっていうことはね、重要なポイントなんですね。で、私たちはですね、試練とか困難が許されますが、これは愛のうちであり、私たちの立て上げと祝福のためです。しかし、立て上げと祝福になるために、皆さん、感謝するのです。そして、従うのですね。そしてね、告白する。告白する。嘘を告白してない、私はね。で、白馬のやつで、リバイバルが起こり始めて、これが大きく広がるっていうのはですね、私本当のこと言ってるの。でもね、みんなね、宣伝だと思ってるの。私ね、宣伝なんて言ってないの。で、注意して言ってるんですね。主が語ってることを注意してですね。そしてね、言ってるでしょ？言ってるのです。で、信仰を使ってるのです。で、デタラメのことを言ってるわけじゃないんですね。神の御言葉に従って、当然そのようになるということを神様は言ってるからです。それを言ってるのですね。皆さんね、信仰を使う。ここにいる方々を見ながらね、死の時間の全体を見ながらですね、いや、TLEA な。ちょっとね、感じることがあるんですよね。それは何を感じるのかっていうとですね、説教がうまい。私はね、進学校とかいろんな方々の説教を聞いてますけどもですね、 皆さんうまいです。うまいっていうよりもね、賜物があるっていう感じるうまさですよね。どこに賜物があるのかっていうとですね、コミュニケーション。コミュニケーションはね、聞かせ、理解させるっていうことなんですね。で、進学校ではね、コミュニケーションをちゃんとやってないところが多いから、だから難しい、分かりにくい説教になっちゃったりなんかする場合があるんですね。そこがね、あるのです。だから賜物がある方々が集められてます。具体的にね。じゃあね、どうして賜物がある方々が集められてるのかっていうとね、無駄におしゃべりするためかって、そうじゃなくて、皆さんね、これから起こってくるのです。皆さんを通してのね、主の働きがね、起こってくるのです。その皆さんのね、口を通してね、現れてくるのです。そしてね、皆さん気づかないと思うんですが、メッセージが与えられてるんですね、皆さんに。少なくとも日本のキリスト教会全体が必ずしも理解してないメッセージがいくつも与えられています。一つは何かっていうとね、感謝です。しかし皆さんね、感謝の素晴らしさ体験してきてるでしょう。すごい恵みをね。それはね、お前たちだけが感謝を通して喜べって言ってんじゃないんですか、神様ね。これは我々に与えられたメッセージなんです。言えって言われた、言えって言われたんです。聞き従いのことね、理解していなくて聖書のどこに書いてあるって言ってる人もいます。私ね、入学試験でそういうの落としますね。創世記の12章、諸場所の4章はね、聖書の中心の信仰のことを言っています。それ何を言ってるのか、アブラハムの信仰を言ってるんです。聞き従いの。中心じゃないですか。ですね。そしてね、皆さんね、そのメッセージを受けてるのです。それを通して私たちは多くの奇跡と主の素晴らしい技を見てきました。で、それはね、我々だけが体験するのではなくてね、与えられてるメッセージなのです。それとともにね、予言の働き。これはね、与えられたメッセージです。避難中傷があるときにね、主にこう言われたんですね。最初はね、会計問題で来るって言われたんですね。そして、しかしね、サタンの目的は会計ではないと。これはですね、聞き従いと、予言と聞き従いに来ると。こう言われたんですね。そしたらね、会計問題に来た。そしてね、私が何と言われたかと、不正によって得た4000万円の預金があるって言ってきたんですね。で、それでね、それ聞いてね、教会出ちゃった人何人もいるの。で、私の耳に入ってきたのは2年経ったから。どうして4000万円の私に不正で得たお金があるって分かるんでしょうね。で、銀行に来ちゃいけないんでしょ、他人の話を。具体的にね。でもね、こちらは注意してたんですよ、お金の動きの時には。それは会計の人を通して動かすっていう対応を取ってたんですね。そういうね、偽りの状況っていうのは消えました。そしたらね、それがね、聞き従いとね、予言の避難になってきたんです。これは正しくないとかね。でもね、それは言われていた通りのことですね。で、どうしてそれが言われてきたか、それが重要だからです。で、私はもう覚悟を決めてます。戦うんですよ。はっきり表すんです。それは主が我々に語れって言ったところですね。で、それが多くの人たちにさらに祝福をもたらし、栄光をもたらすからですよね。そしてね、そのメッセージをね、秋元牧師が与えられてるっていうふうに思ったら間違いですね。私も与えられてるけど、皆さんも与えられてる。もちろん、奉仕者としては動く人もいれば、信徒として動く人もいるでしょうけども、証にしろね、あるいはメッセージにしろ、皆さんを通してね、主はね、 それをね、表そうとしてるのです。そしてね、与えられてるメッセージがあるっていうのは大きなポイントです。ママ市に入った時に、それ頭きてたんですね。それは何かっていうと、私がママ市教会に導かれてるのに、みんな反対したでしょ。そしてね、入ってから頭きたので、どうしたのかっていうとですね、私こうしたんですね。それはね、結構ね、外部からの招待があったんです。日曜日ごとにね。それでね、日曜日ごとにね、招待に乗ってね、そして卓球会で奉仕してたんです。具体的に頭きたから。そしてね、いろいろ奉仕をやってるときに、主に言われたんですね。今はいろんな教会で奉仕するときではないと。あなたはまだね、メッセージが与えられてない。で、神の前に担うべきメッセージが与えられてない。与えられた時が時である。とこう言われたんだ。それでもちろんね、十字架によって罪が許されたとか、復活したとかね、そういう基本的なことを祈るとか、そういうことは言えたわけですけどもね。でもね、ポイントとして与えられているメッセージがない。ので、主が与える時に動こうと。こういうふうに思ってね、やめたんです。しかしね、今ね、ポイントとして与えられているメッセージがあるんです。で、私だけではなくてね、皆さんがそう。気がついてください。皆さんがね、特別なメッセージを与えられていることを気がついてください。そしてね、それを明かし、それを話し、それをメッセージするっていうことはね、大きなポイントであり、で、そういう場がね、大きく開かれてくる。今ですね、面白いことが起こってんですね。6分の5の教会でね、人々が来始めてます。今まで誰も来なかったのにね、いる人はいつも一緒で、座ってる席も一緒だったのに、違うんですね。20人を超えて動いてるところもありますし、展開してきてるところもあります。ですね。大きなことがね、今起こり始めてるんですね。さらに大きなことが起こります。なんか今日、ギフスがね、路上に宝が埋まってるっていうのは、埋まってるみたいですね。なんか、有名芸能プロダクションの社長がギフスの歌を聴いて、6枚 CD 買ってくれて、で、有名なスターが、その、プロダクションに在籍しておりね、CD 出すときは、いろいろ手伝ってあげる。っていうふうに言ったっていう。まあ、大体大きな話が来て消えるのがギスの。でもどっかで繋がったりなんかするかもしれませんね。で、皆さんね、大きなことが起こり始めてるということですね。それでですね、我々は教会なんですけど、教会を理解する上にね、これをはっきりと知っておいた方がいいんですね。生活型教会とね、使命型教会っていうのがあるんですね。で、日本の場合はね、ほとんど生活型教会です。ところがね、主の字が TLEA はね、使命型教会なんです。だから海外選挙に行って、路上ライブもするし、いろんな働きが起こってきてるわけですね。そしてね、私は、本来、教会っていうのはそういうもんだろうと感じてるのですね。そして使命があるわけですね。そしてね、神様は何をしようとしてるかっていうと、その使命をね、全うさせようと。で、この時にね、私たちが何かを言うこと、何かをすることと使命を全うすることっていうのはね、違うんです。何が違うのかって、使命を全うする中で、主が働くんです。使命を全うす中で神の奇跡が現れるんです。使命を全うす中で神の技が起こる。ということね、どうぞ覚えておいてください。周りに感謝と賛美とリバイバルキャンプで、周りにさん最後に素晴らしいことを言いました。100万人。一人が100万人っておっしゃったんですね。で、皆さんね、神が言われたって言ってました。で、私たちは、語られた事柄をしっかりと捉えつつね、対応していくということは重要なポイントであるということを思います。お祈りします。天の様、お一人お一人の上に豊かな祝福と恵みを与え、 サインご横を荒らしてください。何か心の中に語りかけを時々受ける方がいらっしゃいます。それから目を背けるんですが、しっかりとそちらに目を向けて祈るように、そうするときにやるべきことが分かってきます。またやってること柄が主の導かれる方向と違う方がいらっしゃいます。その導かれる方向にしっかりと立ち、信仰の歩みをなすことによって主の特別な助けと恵みを見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。途中まで御心だと思ってやっていて途中で止めちゃった人がいます。それは最後まで全うするように、そこは御心であり主の技が起こります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。田中さん、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人のカード精神から病の霊を抑え、イエスキリストの御名によって命ず、お一人お一人のカード精神に命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、両側から締め付けるような頭痛がある方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。なんかうとうとはするんですが、不眠の方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。鼻がちょっと悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によってお一人お一人の門選手に癒しを宣言する。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。